It's time for Kokura Day Time.
プレゼンツ熱血伝える中澤先生、
グッドアフタヌーンエブリワン、中澤塾英語スクール兄の中澤治です。今日はですね、いつもの番組プログラムを変更しまして、中澤塾英語スクール兄プレゼンツ熱血伝える中澤先生を豊橋駅前ここらスタジオから午後3時まで生放送でお届けしていきます。ということですね、実はですね、私中澤は今日一人で喋るの初めてということで、もう本当に15、16年ですかね、放送してまして、実は毎週ね、初めて聞いていただく方も見えるかもしれないんですが、毎週金曜日の午後6時から熱血教えて中澤先生っていう番組をですね、今ここらスタジオからお届けしてるんですが、今日は特別スペシャル番組ということで、この日曜日本当に1時からということでですね、なかなか慣れない時間帯であるんですけれども、一生懸命放送していきたいなと思って気合を入れてるところで、やっと念願叶いまして、いつもはですね、土井のり子さんことのんちゃんと2人で番組をお届けしてまして、私比較的2人で話すのに慣れてるんですけれども、今日は本当に一人で喋り続けるということで、どんな風になるのかなっていうのは少しドキドキしてるんですが、実は私またちょっとね、後でゆっくりお伝えしたいんですけど、もともと塾の授業もやってたもんですから、放送がだんだん授業っぽくなっちゃうかもしれませんので皆さん、もしかしたらノートと鉛筆かなんか用意していただいて、聞いていただいた方がいいかなみたいな時もあるかもしれませんけどね。最初にね、この番組を、やらせてもらって本当に十何年前、毎週月曜日でね、10分ぐらいの番組だったんですよ。で、本当に私聞かれて答えるみたいなね、本当に通常のゲストをずっと続けてるような雰囲気で、番組をやってきたんですけれども、だんだんこう慣れてくるんですよね。なんか安野美さんの中でもだんだん古株になってきまして、だんだんこう話し慣れてくるとですね、どうもメインでやりたくなってくるみたいな感じがありまして、最終的に、今日ここでスペシャル番組をやっているという形になってます。本当はね、来ていただいた方もあるかもしれないんですが、昔前から中澤塾英語スクラに、例年ですと10月31日、ハロウィン祭りというのをやってまして、西三幸町にですね、本部校っていう、要は校舎があるんですけど、そこでいつもハロウィン祭りっていうのをやってるんですね。で、今年はいろんなことありまして、ちょっと、やれなかったので、代わりに今日はスペシャル番組をお届けして、皆さんにいろんな情報や、いろんな、私の、今更ながらなんですけど、あまりこう話す機会なかったので、私のいろんな、今までの様子とか、あと兄グローバルエデュケーションという中澤塾英語スクール兄とやってますので、そういうところのいろんなことをお伝えしたりとか、そういうお話をしていきたいなんて今日思ってるんですけれども、なかなかあれですね、一人で喋るからペースがまだつかめてませんねこれから徐々に慣れていきたいと思ってるんですけれども、実はですね、私生まれも育ちもってわけじゃなくて、もともと生まれはですね、愛知県の豊根村ってとこで生まれてまして、小学校の6年生の時から実は豊橋に来てますね。で、豊橋で、もう地元で言うと三幸小学校、高志台で南高校なので、もうずっと、豊橋で過ごしておりまして、で大学だけちょっと山梨へ行ってましたけれども、大学のね、山梨の時実はスケートをスピードスケートなんかやってて、これ表情部って言うんですけど、これからの季節ね、スケートなんかちょうどいいと思うんですけどね、そういう、一応ちょっと変わったことやってます。で、スケートはね、皆さん豊橋はね、やる方いますよね。ね、なかなかやる機会ないと思うんですけど、実は最初にメディアに出たのはスケートの番組で、今日ハムの栗山さんいるじゃないですか、あの人と あのスポーツ番組の実験くんってあるんですけど、あのどんだけ、このスピードスケートの靴で長く距離滑れるかみたいな、そのスポーツ番組の実験のよくいる大学生役で出たのが最初ですね。それでテレビ出まして、はい、でまあメディアはそこが最初ですね。でその時は本当にテレビで、よく言う昔で言うワンピって言うんですけど、もじもじくんの格好ですね。その格好でスピードスケートと靴履いて出てたというね、そんなことが最初メディアデビューでしたね。その後ね、実は皇太子様と雅子さんって結婚された時に富士急ハイランドに強い若者たちっていう、そういうコンセプトでそこでもう一回メディアに出たことありますけど、テレビが先でしたかね。はい、でその時に大学ですね行ってまして、ちょうど冬だったんですね。で富士急ハイランドに行ってまして、テレビ出てました、私。そしたらですね、見てる人いるんですね、メディアって。でその先生にですね、大学の教授から次の日電話かかってきまして、中澤君テレビに出てる場合じゃありませんと、早く論文書いて出してくださいって怒られたという、ちょっと珍しい経験をしたことがありますけど、そんなこともやってたりとかね。結構テレビもまあまあ機会あって、縁があって、ちょうどまあそんなのもあって、ラジオっていうのすごくメディアとして興味があった時に、声かけていただいて、まあ出てみませんかみたいなとこからスタートして、もう本当に15年ぐらいですかね、経ってますね。なのでまたねテレビとラジオってちょっと違うんですけど、ラジオの方が本当に好きなようにっていうと変ですけどね、いろいろなことが喋れて、いつも楽しく喋れるなと思って、でそれはなんでもともと出るかっていうことになった時に根本的になると、実は私中澤塾って塾とね、英語スクラニーってやってるんですけど、中澤塾の話をしようかなって言って出たんですね。でその話はね、ちょっとオープニングだと短いんで、あとあとちょっとゆっくりそんな話もしたいなと思ってるんですけど、それがきっかけで、出て、当然そんな中で英語スクールアニーっていうのもやってるんですけど、英語スクールアニーの話とかいっぱいしてる中で、こう話がいろいろ膨らんできて、ハロウィン祭りのイベントだったりとか、こういう機会をもらいながら今喋ってると、そんな簡単に要約できてますかね、今日ね。だいぶね、はい、まとめてみましたけど、で今日ここで気合を入れて喋ってるという形になります。で今日はですね、そんな昔話、もしかしたら私の教え子とかね、もう教え子ってもお母さんたちの世代とかお父さんとかもう世代も多いんですけど、そういう方とか聞いてもらってるかもしれないし、いつも聞いていただいてる方、改めて私のお話なんかもしながらちょっと進めてみたいなと思います。あと今日ゲストがね、3人かな、スペシャルゲスト呼んでますので、またゲストの人と一緒にですね、楽しくお昼の時、話していきたいななんて思っております。でそうですね、今日は一人喋りなので、思いっきりこう今まで喋ってきたの先生らしくですね、まとめて、収めたいと思っておりますけれども、いろんな話をね、やっぱり番組の中で今までもしてきてるんですけど、なかなかこうまとめて喋る機会ってないんですよね。結構尺がいっぱいあってまとめて喋るってこうなかなかないじゃないですか。なので今日は本当に一人で話して、一人で盛り上げて、一人で落として、一人で突っ込んで終わりたいなと思ってますはい、なのでそんな中澤のトークをですね、今日はお昼聞いていただきながら少しいただけたらいいなと思っておりますけど、今日のゲスト様たちもね、なんかよりどりでなかなか個性が強くて、うちの兄グローバルエデュケーションからもいますし、なんかいつも聞いてる声も聞こえてくるかもしれませんし、とても楽しい感じ進めれるかななんて思ってますのでね、ぜひ、お付き合いいただきたいなと思っておりますので、この後もお楽しみにしていただければなと思っております。はい、メッセージの募集もしています。メッセージアドレスは net@843fm.co.jp まで、net@843fm.co.jp まで、またはスマートフォンアプリ FM プラプラをインストールして、地域選択からTs843FM を選択していただくと、そこからメッセージも送れます。 アプリは無料でゲットできますので、各スマートフォンのダウンロードサイトからインストールしてください。まあ、頑張って喋ってきますので、ね、中澤塾英語スクラーにプレゼンツ、熱血伝える中澤先生、午後3時までの2時間お付き合いよろしくお願いします。この番組はアニグローバルエデュケーションの提供でお送りします。はい、アニのソングが流れたところでですね、番組進めていきたいと思います。実はですね、今アニソング聞いていただいたじゃないですか。あの作詞って僕なんですよ。はい、なかなかね、テーマの曲で聞いていただいてる方多いと思うんですけど、アニアニエイエイゴーっていうフレーズの曲は実は私が作詞してます。作曲ではないです。はい、作曲大好き、作詞だけしてます。まあ作曲してくれって話もちょっとあったんですけど、ちょっと力がないんで。ただ私は一応ね、中学校1年生までピアノ習ってたりしてたんで、多少音楽的なところはできるかもしれないんですけど、まあ言ってるだけなんですけどね。昔よくあった、とりあえず幼稚園の年長さんからピアノやってましたんで、はい、実は少しは弾けるかなぐらいですけど、で作詞だけさせてもらってて、でちょうどメーテレさんでね、初めて英語スクラーニーの CM を流しとくことがありまして、その時に今アニーグローバルエデュケーションでもしね見ていただくと分かるんですけど、キャラクターの子たちとがいるんですね。あーちゃん、兄ちゃん、中澤くん、その子たちと一緒に曲も作ろうということでアニーズソング作りまして、アニーズソングの作詞をじゃあ僕がやろうということで、まあもうかなり前なんですけどやって、今例えばテレビの CM だったりとか、あとちょうど来週ぐらいから映画館の方でも始まりますけど、まあね、今鬼滅の刃すごいですけど、前あたりにうちの CM が流れるんですけど、映画館なんかで流れたりとか、はい、そんなんでまた聞いていただけるかもしれませんけど、なかなかフルコーラス聞く機会ってねなくて、自分も最近CM 聞くのはこの番組の中が多いんですけど、はい、なんでまたちょっとね見かけたら、そんな話も思い出していただくと、あーちゃん、兄ちゃん、中澤くんってキャラクターも可愛いんでね、ホームページなんかでもね見ていただくと紹介してますけれども、一回ね見ていただけると、実はキャラのその性格も設定したってね、どんな子たちかも書いてあるところも実はあって、普段そんなに紹介できないんですけど、そんなこともあります。今話してるね、実は中澤塾英語スクーラーに行って、私中澤、熱血を伝える中澤先生の中澤先生なの、なんで中澤先生なのかってことじゃなくて、なんで中澤塾なのかって中澤先生が言ったから中澤塾なんですけど、中澤塾は実は私が大学ですぐの時に始めまして、最初はね、私の部屋だったんです。8畳一間で、8畳一間の自分の部屋に大学卒業して戻ってきて、部屋戻ってきたのに部屋には自分住まずにそこで塾を始めたんです。確かね、12人定員だったんですよ。でね、おかげさまで、まあ、若い子があんま塾やってる子いなかったんで、塾をやらせてもらったら、2年目、3年目ぐらいにもほぼ埋まっちゃってきたんですね。で、ある時に、4年目ぐらいだったかな、12名定員なのに、中3の子は12人待ちっていうことになっちゃって、で親御さんに、入れませんよって、もうちょっとすいませんって言ってて、もうちょっといいですかって言ったら、いや待ちますって言っていただいて、いやそんな待っていただいても12人ってやめないしなと思ってて、でその時にちょうどお話いただいて、今のね三幸小学校の横に、三幸小出身の方知ってると思う、清水池ってあるんですけど、清水池のほとりにですね、塾を新しく建てることになりまして、2階建てので、そこからちょっと2階建てで儲かったんで、何人か先生も入ることができましたんで、まあ、12人定員で12人待ちだったのを払拭できて、皆さん受け入れることができたと。でそこでね、その池のほとりで13年ぐらいやってましたかね。はい、でその間に実は私英語が専門なんですよ、こう見えて。大学がですね、みんな知らないかもしれないですけど、鶴文化大学って言って、いや富士山のねすぐ下に富士吉田市ってあるんですけど、その横に鶴市っていう市があって、そこに大学があるんですけど、そこの英文科を出てまして、なので結構英語は実は真剣にやって好きだったんですね。で世代的には皆さんのどの辺かな、先生的には金八先生とか 熱中時代とか、ああいう本当に先生のドラマが流行ってた、あの田原俊彦やってましたね、教師ビンビン物語とか、もう若い世代全然わかんないけど、聞いてる方でああそうそうっていう人いるかも。その世代なんで、だいぶ前だったの。どうも先生にこうのドラマがこう盛んな頃で、あのまあ結構先生になりたいなと思って、まあ英語も専攻してた系もあって、塾始めたら英語のね、授業すぐ始めたんですよ。それがね、あの小学校1年生から英語の授業やってる、今は当たり前じゃないですか、幼児さんとか。昔英語の授業を小1がやってるとこなかったんです、全く。でなので、まあ英語を頑張ってそうやって教えて、まあ英語スクールのような感じの英語の授業を珍しくこうその辺りでやっていて、で、あのちょうどね、さっき言ったあの大きく建て替える時期があったので、あ、これはあのいろんな教室持ってていいなと思って、これからは英語スクールの時代だ、英語の時代だと思って、外国人の先生をあの塾で教えてもらうようにお願いするようになりまして、それが今の英語スクール兄の原型なんですよ。なので中澤塾と英語スクール兄で2本立てでやらせてもらってて、私ね、これあんまり知らし皆さんにそんなに今イメージないんですけど、実はその頃にあの今才能教育子ども園さんってあるんですけど、そちらの方の朝の課外とか保育ってあるんですけどね、そこで英語実は教えてたことがあって、あの塾もやりながら、なので結構ダンスやったりとか、イメージないんですけど、結構得意っていうかダンスして踊ったりとかで一緒に英語教えたりとか、あ、そういうのも実はやっているので、やっていたので、あの3歳さんとか、年少年中年長さんあたりって実は塾の先生って言いながらものすごい実はあの馴染みが得意だったので、もうそのまま英語スクールも年少さんから受け入れて、そんな感じなんですよ。だからなんかね、塾の先生って聞くとね、なんか中学生の授業こう黒板叩いてバンバンみたいなイメージだけど、実はハローエブリワンハワイユーみたいな、ハイハイみたいな感じでやってて、だから結構小さい子には、まあでも泣いてる子もね結構得意で、よく泣く子も笑う中澤先生とっていうフレーズがよく番組で言われるんですけど、実は泣く子を癒すのがむちゃくちゃ得意で、教えてる時にこんな体格って皆さんちょっと見えないんですけど、まあまあ体格いいんですね私ね。なので右腕と左腕に子供さん抱えながら、泣いてる子抱えながら授業やってたっていうね。だから結構あの頃で幼児さんどうでしょうね、一番多い時で20人ぐらいかな、相手に考えられないでしょ、3歳さん4歳さんとか20人って大変なんですよ多分。でそれを教えさせてもらってて、でそれが今の英語スクール兄の原型になりまして、まあそういう経験もありながら幼児から社会人前の英語スクールということで英語スクール兄をやりました。で英語スクラーニーでいろいろ皆さんに来ていただいている中で、まあ、塾も当然やってましたけど、もっともっと英語教育充実させたいということで、アニーインターナショナルスクールっていうインターナショナルスクールを開いたりとかして、途中でも英語だけじゃダメだって、今速読国力太郎ってあるんですけど、速読ね、早く読むってあるじゃないですか、あれも、教室の方でやり始めたり、まあ今だとパズル道場だったり、図形の極みだったり、あとロボットのプログラミングだったり、本当にいろんなことを必要かなと思ってやってて、その中でいろんなものをやり始めたんで、名前もアニーグローバルエデュケーションということで、まあアニーというのはね、皆さんにちょっと知ってもらいたいし、ああいうの中から始まると昔で電話帳で引きやすいじゃないですか。今電話帳ないけど電話帳わかるのかな皆さん、私の世代電話帳世代なんですけど、作った頃はそんなのまだあったんで、あから始まるいいななんて思って、まあ一応意味もあるんですけど、アニーって名前と、グローバルはこう世界的視野目線ですね。エデュケーションは教育ってことで、今アニーグローバルエデュケーションっていうグループにして、いろんな授業をやり始めたんですね。元は塾からなんですけど、そんな経緯で英語やったり、まあ、速読やったりってことで。で、皆さんの聞いてる方の中でも知らないところでいろいろ、例えば幼稚園、先ほど言ったね、幼稚園さんの中とか、あるいは今、授業でやってるという田原さんの、小学校の英語の授業のプログラムちょっとお手伝いしたりとかしてますし、ALT って学校に行く先生もね、少しお手伝いしたりとかしてます。あとちょうどね、この辺の桜中学さんの授業もちょっとお手伝い作ってたりしますので、いろんな面で、どこかで直接的ではなくてもね、絡んでる子が増えてきたかなと。でも最近思うのは、本当に大 父さんお母さんになってる教え子が多いんですよ。当たり前なんですけど。なので、長い間やってるじゃないですか。なので、会うたびに先生私わかるとか、俺とか、あ、どうもとか、誰だっけなっていう感じになることもあるんですけど、だいぶね、体操服で授業受けてる子昔多かったんで、体操服姿からいきなりお父さんお母さんの姿に変わってる。ちょっとびっくりしますね。で、お母さんになっちゃってるんですよね、もう中学生の子が。だから、まあ、思い出すっていうよりは、まあ、また違う人に会った気分なんだけど、でも喋ってると、あーって思い出してくるみたいな。で、最近そういうパターンが、本当に増えまして、で、結構中澤は、まあ、いろんなところで顔が出ちゃってるんで、まあ、みんな結構見てるみたいなんですね。なので、向こうからすると、あ、見たことあるっていうか、見てるなっていうか、何年も見てないわ、会ってないわけじゃなくて、なんとなく CM だったりとか、テレビだったりとか、あとまあ、ラジオの告知だったりとかね、チラシだったりで顔の出てるんで、結構見てるんですけど、案外私は久々に会うとびっくりしますね。結構皆さんもそうじゃないですか。なんか久々に本当にこういうイメージだよなって思った子にいきなり何年かぶりで会ったりとか、まあ5年ぐらいだったらまあ変わんないかもしれないけど、10年とか20年ぶりだと、まあねって感じですよね。だからそういう感じで、最近は子供さんとか僕の教え子も大人になって声かけてくれるし、その子たちのお母さんの世代のも当然僕もね一緒に話してたので、そういう方とも話できるし、だからすごいこう広がり感を常にね今感じながらやってる、そんな歴史があったんですね。なので、今はねこうやって機会をもらって、今日もねこうやってスペシャル番組、こんなお昼のね真っ只中に喋らせてもらってるんで、あ、どっかで聞いた声だみたいなね、誰の声だっけみたいな、中澤ですみたいな感じになってるかもしれない。あ、昔言ってたとか、ああそうかそうかみたいなのもあるかもしれません。聞いてる人でね、お父さん、お父さんお母さんがね、あ、これ俺の昔のとか、言ってた塾の先生だよみたいな話がもしかしたら出てるかもしれないですけどね。今日日曜日ですからね、お休みですから、ご家族一緒にいる機会も多いと思いますので、なのでまあ聞いていただいて、懐かしんでいただけるといいなと。なかなかね今生徒さんに会うというか教え子の子ね、でももう大人なのでなかなか会うときないんですよ。本当にたまにこう塾の前を通ってもらうとか、まあ、成人式とかそういう時に寄ってもらったりとか、することも一足いない子もね結構いますので、会えるとすごく嬉しいんですけど、なかなか機会も減ってるんでね、まあ、こういう時に声聞いていただいて、もしなんか聞いててメールでもいただくとねちょっと嬉しいなと思うので、ぜひもし聞いてきたら握手していただけると嬉しいななんて思ってますけれども、はい。なのでそんな感じでね、塾英語スクールをやってきてるんで、もうね27年ですかね、結構長いですよね。だからまだ僕も若い頃がありましてですね、23からですからね、ただ先生も家庭教師をやってたので、先生って呼ばれたのはもう19歳で、家庭教師をね週7人とか8人やってたんですよ。で、なのでもうその頃からなんか塾みたいな生活は生活なんですけどね。なので基本的にはまあずっとこう先生と呼ばれながら、はい、歴史を追ってますので、まあそんな話もちょっと尽きないですが、次のコーナーちょっとねゲストの方をお呼びしてますので、まあ今の話に関連したゲストさんをお呼びしてますので、次のコーナーも楽しみに聞いていただけるといいなと思います。はい、番組まだまだね続いていきますけれども、もうねあっという間の、本当にもうね30分ぐらい経っちゃったのかな、もうあっという間に時間経っちゃうんで、どうでしょうか私の一人喋りは。だんだんちょっと授業に寄ってかないように気をつけながら、番組ということを忘れないようにいきたいと思いますけれども、今からね今日はねちょっと一人で喋ってるばっかでも寂しいので、ゲストの方を呼びしてます。今日のゲストはですね、先ほどからずっと話している中澤塾英語スクールアニーグローバルエデュケーションでね、いつも本部校で頑張ってくれております、うちのスタッフですね、 樋口先生をお呼びしておりますが、樋口先生こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いつも会ってるんでね、っていうか、はい、さずっとずっとね、会わない日ほとんどないので。
そうですね、
はい、こういう形でなんか話すの久々っていうか初めてですね。
はい、
ゆうじ、じゃあちょっと簡単に自己紹介をお願いします。
はい、皆さんはじめまして、こんにちは、中澤塾英語スクール兄、兄グローバルエデュケーション、樋口と申します。私はですね、はい、豊橋市の、本部校の方で、主にですね、塾の方と、の方で指導させていただいております。
うん、
で、今日はですね、ちょっと初めて出演でちょっと緊張してるんですけれども、楽しくですね、お話できればなと思ってますんで、よろしくお願いします。
いいですね。なんか雰囲気はキレキレっぽいんですけど、はい、かなり緊張感満載ですね。いつもいるから分かりますね。はいはい、どうでしょうか、皆さん、樋口先生見たことありますでしょうか。いつもね、本部校にいるんですけど、主にはでもあれですかね、塾やってましたかね。
そうですね、塾の方で、はい、主に指導させてもらってます。
実はね、樋口先生こう見えてですね、海外経験が長い。今まで行った国言ってください。
そうですね、最初がフィジー。
フィジー。
フィジーですね、はい、フィジーに行きました。で、ニュージーランド。
ニュージーランド、はい、
アメリカ。
アメリカ、はい、
カナダ。
カナダ。
中国。
中国。
台湾。
台湾。
で、日本。
日本。
はい。
なかなかないですね。
そうですかね。
フィジーはないね。フィジーどう、フィジーどうですか。フィジーどのぐらいいたんでしたっけ。
フィジーがですね、大体半年ぐらい、はい、いまして、大体13年前ぐらいですかね。
13年前に、フィジーに。
はい。
フィジー、どんな国ですか、フィジー。
もうとにかく暑いです。もう一年中暑くてですね、もう平均気温がもう40度以上。もう
暑い時は、ある、
はい、暑い時はもう45度とかですね。
はいはい、はい。
で、もう、特にちょっと断水、ですね、もう水が止まることがもう多々あって、う
ん、
もう1日で十何回止まっちゃってですね、もうとにかく水が本当に貴重な国で、
うんうん、
で、まあ、高温多湿なので、うん、すごくスコールですね、うん、雨がすごい降る瞬間があって、うん、その時はですね、みんな本当に昔の日本じゃないですけど、バケツをみんな外に持ち出して、でそこに水を溜めてですね、
はいはい、
で家に貯水タンクがあるので、うん、まあ、そこにこう上流こうきれいにするシステムがあるんで、うん、そこにどんどん水入れて、それで飲み水とかお風呂の水とかにしてましたね。
あ、水道設備があまり良くなかったから。
そうですね、
今どうなのかな。今も、
今は実はその当時友達になってたですね、うん、知り合いの方が実はフィジーで起業して、日本人の方なんですけど、チョコレート工場を、
はい、
フィジーチョコレートというはい、チョコレート工場を今経営してるんですけど、だいぶそのインフラが整って、うん、すごい道路設備とかそういうところにもかなりセキュリティはよく、はい、よくなったみたいですね、今は。
へえ、フィジーね。
はい、
じゃあ今度行ってもそんなに困らないかもね。
あ、そうですね。今度はだいぶ楽かもしれないです。
いや、だからフィジー、でもあれですよね、もともとは語学ですよね、勉強ですよね。
はい、
フィジー、あとどこだっけ。
フィジーと、あとニュージーランド。
ニュージーランド、はい、
はい、もうニュージーランドはもう特にクリーンなイメージがあって、すごい綺麗でしたね。
そうだよね、
本当になんか中心のオークランドっていう大きい都市があるんですけど、うんうん、
はい、
まあ、そこは本当に50メートル間隔ぐらいでゴミ箱があって、
うん、
でもゴミが一切落ちてない、でものすごく綺麗な街で、みんなもう市民の方もですね、そういう意識でもうすごいなんかクリーンな街を作っていこうっていうことで、すごい意識されてる、はい、国でしたね。
すごいですね、はい、いろんな国行くといろんな経験できますね。
そうですね、はい、楽しかったです。
はい、で、まあ、樋口先生はね、英語がもう喋れるんですけど、塾の先生をやっているということですよね。
はい、
で、しかも、塾の先生、まあ、塾も通常通りね、やらせてもらってるんですけど、速読なんかもね、
はい、
実は担当なんですよね。
そうですね。去年は、本当まあ、毎年ですね、うん、速読甲子園っていう大きな、速読のね、大会があるんですけど、うん、去年は、 うちのね、塾生の方から個人戦1位、全国1位ですね。
全国で出たよね。
はい、東京の方にも表彰式、中澤先生と行かしてもらって、うん、はい、もうすごく嬉しかったですね。はい、
だから塾から英語から速読から、まあ大体でも速読は本当にあれですよね。うちも愛知県でね、
はい、
結構1位に、昨年1位か。
そうですね。
甲子園なんか。
去年は1位、はい。
速読の大会があるんですよね。その全国大会で優勝した子もいるし、愛知県でも団体戦って言って、塾のみんなの力で1位になってるんですよね。はい、その指導してるのが、実は樋口先生なんですけど、だけど、その速読もやるし、あと塾の方もやるしね。
はい。
最近どうですか塾は、忙しいですか？
忙しいですけど。そうですね、すごくやっぱりこのちょっとコロナでね、皆さんオンラインになって、うん、でもやっぱりこう一つ気づいたのは、うん、みんな塾に来たいんだなっていう、
まあね、
うん、もう家でこう全然早く開かないのとか、うん、もうすぐ行きたいんだけどっていう話をすごく聞いて、
うんうん、
で、あ、やっぱりみんな来たいんだなって思って、なんかすごい、なんかそういった意味ではすごい嬉しかったっていうとこと、
うん、
あとやっぱりこう特に、まあ、うちはですね、はいはい、やっぱりいろんな人が紹介してくれて、
うんうん、
今通ってる生徒さんが、はいはい、まあ次の同じクラスメートを誘ってくれたりとか、
はいはい、
うん、そういう流れですごい今本部の方もですね、たくさん紹介してくれて、
そうですよね、
はい、多くなってきてるんで、はい、
なんかちょうどいろんなことがあって、ちょっとうちもねオンラインで対応してて、授業っていうよりもオンラインで生徒さんとこうコミュニケーションを取ろうということを第一に考えてたので、だいぶその辺からね特に子供さんと近くなって、逆にオンラインの方がね近い感じでしたよね。
そうですね、
うん、で、まあ、毎週何回もアポ取ってね話して、ただなんか本当に来れるようになってからご紹介とかね、お友達をいっぱい紹介してもらって、まあすごい今盛り上がってるって変ですけどね、どうなんかすごいこう頑張ってやってますね、みんなね。
はい、もうすごい、はい、一生懸命やってくれてるんで、はい、
なかなかね雰囲気も良くなってます ね、はい、なのでまあいろいろね幅広でやってますけど、どうですか自分的にはなんだろう、今後でもどれもですかね。
そうです
ね、今日僕が聞くのもなんですよね。どれやりたいって言われたらどうしようみたいな、私が悩んじゃうんですけど、バランス的にはでもどれも大事ですもんね。
そうですね、やっぱりこう、まあ、塾も、まあ、大事ですし、同じね教育としてこう子どもたちをこう育てていくっていうところに対しては、英語も塾も、うん、速読も、まあ、いろんな他にコンテンツもあるんですけれど、まあそれ全てにですね、全力でこう力を注げるように、
はい、そうですよね、
どれも大事なので、
教える時に今一番やっぱり何を気をつけて指導とかしてるんですか？
そうですね、やっぱりこうまあ生徒さんいろんなね、うん、性格の子たちもいて、うん、気難しい子たちももちろんいるんですけれど、
なんか、うん、やる気のある子もいろんな子いますよね。
そうですね、
まあ、でもまあ塾へ楽しくは来てるんですけどね。
はい。
はい。
なんで、まあ、そんな中でこう、ね、一人一人にこう、やっぱり、同じ、できるだけ目線に立ってあげて、うん、その子たちのこう、気持ちをね、できるだけこう、組んであげて、まあ、その子たちのバックグラウンドであったりとか、
うん、
そういったところも、深く知りながら、まあ、よりコミュニケーションを取りながら、こう、指導していくっていうのが、いつも心がけてますね。
ですよね。
はい。
はい。ちょうどね、まあ、来月から今ちょうどね、ゴーゴーフェニックスキャンペーンって言って、サイネオフェニックスを応援するキャンペーンやってるんですけど、まあ、ちょうどね、来たんでね、告知もしとかなきゃいけないんで、
はい、
まあ、中澤塾英語スクランニーとしてはですね、11月に、GoTo ゴーゴーキャンペーンでしたね。
はい。GoTo ゴーゴーキャンペーン。
全のっかりのキャンペーンやりますので、はい、誰が聞いても分かりやすい。で、あと友達紹介のね、キャンペーンもやりますよね。
はい。
はい。なので、ちょうどね、11月、12月で、ちょっとなんかまあ、ちょっと学校もお休みがあったんで、うんうん、塾としても見てると半年ぐらいなんか雰囲気遅れてる感じがしますんで、なんとなく今が4月ぐらいの気分はね、はい、なんかそんな感じだよね。
そうですね。
はい。なので、ここでちょっと皆さんにも、やっぱりもう一度、 勉強とか、まあ、英語スクール力総合読もそうですけどね、見直してもらおうと思って、まあ、樋口先生を筆頭にですね、まあ、キャンペーンをまたやろうということになりましたので、はい、GoToGoGo キャンペーン。もう、GoGo しまくってます。
GoGo だらけ。
GoGo だらけで。はい、いつものように、入会金、初月お月謝ですね。
はい、
が 55% オフというふうになりますので、もう、家族の方はね、入会金も半額になりますし、うん、まあ、インターナショナルスクールの方のだけはちょっと入会金のみの適用になってしまうんですけど、あとの方も入会金 55% オフで、月謝 55% オフって初月月謝がね、はい、今日でかなりもう半額近い形で入会いただけるんで、まあこういいきっかけにね、してもらえるといいですね。
そうですね。
はい。なんか今友達のね、ご紹介で多いって言ったけど、もうほぼ今、
うん、
どうですか？友達ですよね。
もうほぼ友達ですね。
キャンペーンやってないんですけど、で、いや、紹介してもらってからキャンペーン始める、ちょっとアコギかなと思うんですけど、まあ、そういう方本当多いので、
ね、
うん、やっぱり友達紹介キャンペーンもちょっとね、やりながら、うん、友達紹介本当、紹介ばっかりって言われ、もう本当誰らの紹介さんって本当どこもそうですけどね、うちの講師はありがたいですね。
う
ん、
そうですね。
まあ、新宮先生たちも頑張って、まあ他にもね、今日はいつも聞いてる、いつも習ってる先生かが出るかなと思ってる子もいたかもしれない。今日はちょっと代表でね、
はい、
一番まあ、大きい教室の先生なんで知ってる子も多いかなってことで樋口先生来てもらいましたけれども、はい、まあそろそろ僕の番組なんで、これぐらいにしといていただ
きたい。わかりました。
メインが変わっちゃうと怖いんで、
はい、
ということでね、最後にこう生徒さんとかなんか皆さんにメッセージがなんかありますか？
あ、はい、そうですね、これからもですね、中澤塾、あと英語スクールアニーですね、はい、通いいただいている保護者の皆様、生徒様、はい、熱いですね、私たちの気持ちで全力で指導させていただきますので、今後ともよろしくお願いいたします。
はい、熱いな、なんかさすが熱血の流れを組んでるだけあって、熱い
ありがとうございます。
ありがとうございます。まあ、今後ともね、
はい、
ちょっと私たち一緒に、
はい、
皆さんに熱い思いを届けれるように頑張っていきたいと思ってますので、
はい、
はい、樋口ともども中澤もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はアニーグローバルエデュケーションより、樋口啓一先生にお越しいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
熱血スタイル中澤先生。
はい、もう早いもんで、もうね、番組もね、中盤戦に来てますが、あっという間に一人で喋ってるとね、結構早いなって印象ですね。いつもはね、二人でだいたいこうセットで、私も番組をね、いつも金曜日にやってる時はやってるんですけど、なかなかこう自分で喋るといつもそうなんですよね。まあ、授業もそうなんですよ。あまり皆さん授業やられてる方ってね、学校の先生とかぐらいしかないと思うんですけど、授業もね、案外喋ってると時間足りなくなっちゃうんですよね。で、実は授業って、僕もそうなんですけど、どの単元でどれっていうと、自分はですね、5教科。昔でも今も言うけど、5教科ですね。5教科一応全部授業やるんですね。なので、まあそうですね、サラでできるっていうか、何にもなくて、要するに教科書も何にもないけど教える文言が出てくるのは、まあ、英語とか数学とか、その辺はタイトル、例えば1次関数とか、2次関数とか言われると、もう多分今放送で授業ができちゃいますね。はい、英語もまあ普通のその文とかじゃなくて、よく進行形だ、聞いたことあります？受け身とか完了形とかあるじゃないですか。ああいう授業はもう何千回もやってるんで、サラでできちゃいますね、教科書とかなくても。で、ただ子供さんたちって授業を受けてるとですね、それぞれによって多少ポイント違うんですよね。分かったり分からなかったりとか、質問したいところと聞きたいところとか表情も違うので、ちょっとその時に応じて話をしちゃったりすると、もうすぐ時間なくなっちゃうんですよね。あと私授業だけじゃなくて、いろんなことをしてるのが好きだったんで、 どうしてもちょっとまああえて言わなくてもいいけどやっちゃうみたいな授業が多くてですね、でそれを聞くとみんなが面白くてやる気になるかなっていうので、結構それをプラスで説明するんだけど本当はいらないんじゃないかなと思う時もあるんですけど、例えばどうだろうな、円周率とか。円周率って聞いたことありますか？まあ、聞いたことありますよね。あの 3.14 なんたらってやつですね。あれ π って書くじゃないですか。で 3.14 って覚えておけば、まあ3になった時代もありましたけど、 3.14 ってあるんだけど 3.141592 ってこう続くじゃないですか。これ私もっと言えちゃって 3.141592653589793238462266 とかってまだ言えるんですけど、続いちゃうんですよ。でこれを子供たちにあの覚えれるかどうかってトライさせたりとか。でもね、覚えられないとか言うじゃないですか。だからこれ π って書いていいよって π って書かせるとか、そういうちょっとネタをやるんですね。そうすると授業がどんどん長くなっちゃうんですけど、入り込みはものすごく良くて、でもうあの覚えるの大変な人は π って書こうねっていうでオチで終わるんですけど、まあそういうことだったりとか、あとあのあんまりこうやらないんですけど、算数学とかであの掛け算やるじゃないですか。掛け算やるんです。うちの塾だと例えば 11×11 とか 12×12 みたいなやつは暗記するんですよ。例えば 11×11 が121とか 12×12144 みたいな同じ数字の掛け算はもう暗記させとくとか、そういうのもやったりとかするんで、授業って結構ね押しちゃうんですよね。どうですか、皆さんも結構授業受けた経験とかあると思うんですけど、先生がこう脱線するっていうか、まあその全く違う話してると、正直ちょっとあの先生何変な話ばっかしてって大体後でみんな言うじゃないですか。なのであんまり違う、塾行って何聞いてきたのみたいになっちゃうんで、やはりある程度勉強にも絡みながらやらなきゃいけないこととか、あと例えばそうですね、そういう関連性で記憶術とか、まあどうやって覚えたらいいだとか、あ勉強の仕方とか、そういうのを結構レクチャーしてることが多いんで、まあ授業時間はね大概押します。で僕の授業は昔、今はねあの塾のスタイルとして個別が中心なので、まあ来た時間にみんな見ていくこと多いんですけど、昔は集団指導、まあみんなそうですね、あの定員30人ぐらいでも本当30人座ってて授業やってたんですけど、その時は休憩がいつ来るかわからないハラハラドキドキの授業で、7時半ぐらいかな、まあ今もし私の授業受けたことある人聞いてると、あそうだったと思うですかもしれないですけど、単元が終わるまで、霧がつくまで授業が終わらないというね。だから気がついたら2時間半の授業なのに10分前に休憩みたいなねそれ休憩じゃないよねみたいなこともよくありました。でだけどもそれはもううちのスタイルなのでやってましたけど、本当に休憩がいつ来るか分からなくて、子供たちが集中切れないように授業してるんですけど、結構そういう時代もありましたね。なのでハラハラドキドキですよね。結構部活終わってね疲れてきてね眠いのに頑張ってるのに、もうのっけから全力でこのテンションで喋りまくりますので、最終的に休憩うんぬんっていうところにたどり着くのが本当のよくありましたね。7時半からの授業でね9時半ぐらいの休憩って本当に多かったと思うんですけど、終わるまでやりたいみたいなねところが昔よくあったので、結構そんな授業が多かったです。で結構毎日今もそうなんですけど、中澤塾っていう塾は毎日授業に来れるんですよ。で毎日授業に来れるとか毎日自習しに来れるんですよ。でここでまあちょっと聞いてる方にね、せっかくなんで教えせっかくなんでちょっとコツを言っとくと、毎日勉強してる子でも、例えば毎日10分ずつ勉強してる子たちって毎日30分ずつ勉強するようにできるんですけど、毎日やらない子、要するに1週間に1回とかに1回2時間やってる子よりも毎日10分ずつやってる子の方が最終的に時間伸ばした時にもうストレスがたまらない。例えば1週間に1回2時間やっとこさ勉強してる子っていうのは、まあ、次の日やるの苦痛なんですけど、毎日30分やってる子はそれを毎日1時間伸ばすってあんまり苦痛じゃないんですよね。なので結構そういう指導方針だったので、やってたら最後どんどんみんな時間長くなっちゃって、毎日本当うちの塾3時間4時間来てる子が当たり前に しかも、今はね、もう10時ぐらいに終わりになるんですけど、いろんなことがあって。前までは、11時とか、もっと遅くまでやってくれとか、帰りたくないとか、帰ってどうするんだと。そういう子いっぱいいて、いや、そうは言ってもなとか、よくあったんです。で、今でもあるんですけど、ご飯食べて戻ってくる。塾へですよ。ご飯食べて戻ってきてずっといるって、もう塾に8時間とかね、よくいた子もいまして、結構長い間やってる子いるんですけど、最初はね、本当に練習で、とか、来るのみたいな子も、やっぱりこの、ちょっとずつ続けて、長くやれるようにしていくと、だんだんだんだん充実してって、これがね、私が指導しなくても自分でやり始めますね。で、勉強の究極はやっぱり自分でやり始めるなんで、最終的にやっぱ自ら学んでいただくために、僕らは教えてなくてアドバイザー的にやってるだけなんで、流れを作っていくときにですね、やっぱり自分でやってくれるとものすごい楽なんですよね。先生側としても、まあ本人も楽です。それをね、やっぱりやれるようにしていくって塾の使命としてやってたんですけど、本当に毎日頑張ってね、来てる子多かったですね。で、まあその流れもあって、今、個別指導のがメインになってる今の時代でも、毎日塾に来てる子いるんですよね。だから、でも、よく言うんですけど、塾に毎日が大変だねって言ってるんだけど、塾でやってる勉強、学校の勉強だったりとか、まあ学校の宿題やってたりとか、で、あと塾へ来ると先生がそばにいるから、質問すぐできるから安心して勉強できるとか、そういうのがすごくあって、中澤塾なんかでも、やっぱ毎日来てる子っていうのはそういう安心感でやってるから、ずっと先生が授業してる子ではないんですけど、そういう形で続けてもらったりとか。結構なんか伝統的に、うちの子たちは、うちの塾生の子たちは勉強する時間が長い子が多いと思うんですね。だから、昔から頑張ってもらって、それでやってるんで、結構ですね、中澤塾スタイルってそんなスタイルかなと思ってます。ちょうどなんかメール1個来てるんで、ご紹介しましょうかね。そんな話してたら。あ、後でしましょうか。はい、じゃあちょっと後で、メールのご紹介もしていきたいと思いますけど、中澤塾ってそんな塾なんですよ。まあ、改めて話してみましたんで、また気になったら、中澤塾通ってる友達に聞いてみてください。
熱血伝える中澤先生。
はい、今日はですね、ここらスタジオからアニーグローバルエデュケーション提供熱血伝える中澤先生をお届けしておりますけれども、私中澤がですね、今日も日曜日の昼からちょっと厚めにね、お話しさせてもらってますけれども、昔話も含めながら、少しねお話ししてたらメールが何通か届いてるんでね、ご紹介したいなと思います。はい、まず最初はですね、ラジオネームバスケ番組の中の人、ありがとうございます。いいかな。はい、メッセージです。中澤先生こんにちは。
こんにちは。
先日サンエネオフェニックスの冠試合にて中澤先生の挨拶をお聞きしましたが、本当に熱のある挨拶でとても興奮しました。
ありがとうございます。
今日の特別番組とサンエネオフェニックスでの挨拶はどちらが緊張しますか。
あー、ありがとうございます。会場行っていただいたんでしょうか。
ですね、どちらが緊張する、緊張感は、まあ今番組やっていながら言うのもなんなんですけど、フェニックスの方かな。やはり今スタジオの中ね、皆さん聞いてる方は多分もっと多いと思うんですが、やはりスタジオの中3人、私入れて3名なんで、まあ、人の前で喋るっていうことで言うと、喋りやすいんですね。ただ、やっぱり会場はですね、やっぱり熱気とか、いろんな方見てるし、存じない方もいっぱいいますから、やっぱり緊張感はありますね。ただ、多分私結構慣れてる方なんで、もう、みたいなのはあんまり、こう、なく、いたってこう、心地よい緊張感で話せますかね。だからただやっぱり特別ですね。やっぱバスケとかの会場でね、 まあ、本当にあのそんなにね挨拶とかする機会ってないんですけど、ものすごいこう私が一言言うとですね、会場がうわーってこう拍手してくれたりとかの反応がやっぱり全然違うんですよね。なので結構その反応を聞くとなんかすごく高まりますね。やっぱ興奮するっていうか、だからあの結構挨拶なんかもうそれなりに仕込んでいくんですけど、内容をまあ要は飛ばしたりとか、みんな気づかれないんですね。まあ皆さん気づかないんですけど、気づかないように、内容が少し飛んでたりとか、気づかないようにちょっと私が盛り上がってるみたいのはあるかもしれません。あ、でもちなみに今日の番組も気づかないように盛り上がってますけどね盛り上げの気持ちは持ちながら頑張っておりますので、ありがとうございます。でも買ってほしいね、フェニックスね。まあそっちにいいかな、やっぱり願う。まあでもこっから補強もうまくいってね、コーチ監督さんもちゃんと回ってくれば勝利していただくと思うので、またね、タイミング見て挨拶する機会があったらまたちょっと熱く語りたいと思いますので、また聞いていただくと嬉しいななんて思いますので、ありがとうございます。バスケ番組中野人さん、ありがとうございました。ちょうどねもう一つ来てるのでご紹介しましょうかね。はい、ラジオネームはないかな。中澤先生質問です、ありがとうございます。おー、なんか過剰書きになってますね。こう質問攻撃みたい。なぜ教育業界を始めようと思ったのですか、一番のきっかけ。ですね、まあ、さっきちょっとオープニングでも触れたんですけど、僕らの若い頃本当に金八先生とか先生のドラマ流行ってたんで、見る機会が本当に多かったんですよね。学園ドラマ、学園ドラマちょっと違うかな、やっぱ先生がこう熱く教えてるドラマが本当多くて、多分もろに影響を受けてますね。で、あとやっぱりちょうど小学校とか先生に恵まれてた時に、やっぱり身近にいて本当に刺激を受けた先生たちっていうのをすごく影響を受けてて、まあそれがあったので、先生になりたいなって本当単純に思ったのがきっかけで、でもその時は学校の先生しか選択肢ないですよね、小さい頃って。で、ただ私おじさんがちょっと塾やってまして、ちょっと塾の先生っていう選択肢がちょっとたまたま浮かんだんですよね。なので、まあ教育業界、塾業界へ進めようと、進みたいなっていうか、まあやりたいなと思ったっていうのと、あとはやっぱり英語教育は、今の英語教育がどうのこうのっていうとこじゃなくて、やっぱり英語教育すごいちゃんとこうみんなが話せるような英語教育やりたいっていう夢があったんですよ。で、今やっぱりずっと英語スクール兄とかインターナショナルスクールやらせてもらってて、だいぶそれが実現してきたけど、今まではなかなか英語の形って本当ねうまくできなかったし、こう喋れる英語とか話せる英語、聞ける英語ってなかなかこう学校でもやれてなかったかなって印象なんですね。今こう時代も変わってそういう授業が本当に学校でも増えてきてますけど、もう私が始めてる20、30年前はね、本当そんな授業ほとんどなかったので、だってあれですよ、英語スピーチコンテストに出た時に、審査員として会った外国人の先生が生まれて初めて間近で見た人ですからね。だからよっぽど外国人にも会ってなかったですから、だからそんな時もありました。なので、まあそれがきっかけかな。ちょっと質問形式の2番いきますね。2番、一番やりがいを感じるときは。やりがいですか。やりがいって案外なんだろうな、あんまりその皆さんそう思わないかもしれないですけど、やっぱり先生ってこう呼ばれるときですね。はい、先生って呼ばれるときって何につけても嬉しいっていうか、先生って呼ばれることが当たり前なんですけど、もうずっと呼ばれてるんだけど、やっぱり僕らって先生って呼ばれるっていうのは先生と思っていただくと先生なんですよ。当たり前なんですけど、だから先生を先生としてみんな認知してくれてんだなって思った時に初めて嬉しいですね。なんかなかなか道で急に会ったおっちゃんとかに先生って言わないじゃないですか。私もそうで、道端で会ったら どんな風に思われるか分かんないですけど、なんか先生って呼ばれると本当になんかやりがいというか、その気持ち的にこうやってるなって気がしますね。はい、あとですね、3番、趣味は何ですか。最近趣味ですね、猫ですね。はい、猫が好きです。はい、 猫が好きですね。あとまあはい、意外なとこ攻めてみました。あえて言うと、結構ね、ずっと家にいないんですね。だからまあ帰ると猫がいるんで、まあ2人いるんですけど、まあその子たちというのが面白いかなって。比較的普通です。はい、嫌いですね。ただ結構ね、実は泳いだりとか、まあ、体を動かしてるのも好きなんで、そういうトレーニングもまあしてますし、案外皆さんがよくやるシックスパッドとかやってますんで、結構プチ情報として、趣味といえばそういうトレーニングも嫌いではないですね。比較的やそういうものは取り組んでますね。なので毎朝20分そういうことしながらとか、30分泳いだりとか、まあそういうのはよくやってます。はい。4番、スラスラ話せるコツを教えて、英語かな、スラスラ話せるコツを教えてください。英語ですね。英語をスラスラ話せるコツはないですね。これはですね、習うより慣れろで、慣れるだったら普通に本当は留学したりとか、英語の環境を見置くのがいいんだけど、そういう風になれることができない環境の場合は、まあ、英語スクールやその習い方をきちっとやってるところ行って学ぶと慣れますので、だからまず一番皆さん最初に、話すのコツって言うけど、話すコツじゃなくて聞くコツなんですよね。最初はね、聞くんですよね、で言語って。だから聞く、話す、読む、書くって今最近よく言われてますけど、私もずっと言ってますけど、話すコツっていうと前に、実は話す前に一番最初、実は何気なく皆さんね、聞いてるんですよ、英語って。日本語もそうでしょ。話する前にまず相手が言われたことを聞いて答えるじゃないですか。でこれが一番話せるときに意識することで、相手が言ったことを聞いて真似する、相手が言ったことが何言ったかなって聞くのがすごく大事かなと思いますので、それができると話せるかなって。で、まあ、ご飯食べ行ったり友達と遊んでる時なんて、多分例えば外国人の人とかあっても、向こうが言ったことをまず真似するんですよね。そうすると話せるようになります。だからなんでこの人同じことばっかり言われるのかなって思われるぐらい言われたこと真似してると、まあ困ることはほぼないじゃないですか、同じこと言ってるだけなんで。はい。だからそういうことを心がけていただくと話せるかなって思います。最後、やる気のない子をやる気にさせる方法などあれば教えてください。なるほどですね。これはですね、皆さん興味あると思うんですけど、やる気にさせる側がやる気にまずなってることですね。はい。やる気にさせるっていうこと自体、やる気にさせれないじゃなくて、やる気にさせるに決まってる、やる気になるに決まってる、この子たちはやる気を持つに決まってると思って、先生側がちゃんと意識して接することだと思いますね。だから気持ちを持って先生がやってれば、例えばどうだろう、やる気のない先生に教わったらやる気ってなかなか出にくくないですか。で、私やる気満々なので、このやる気で惹かれちゃうかもしれないですけど、でも絶対に子供たちはやる気のある、要するにやりたい気持ちを持ってる人に話を聞くと思うんですよね。だからまず例えばニコニコ挨拶して、やるぞって気合い入れて、まあ気合い入れる入れないはね、個性もあるから、その子に合わせるとしても、やっぱりこれやったら伸びるぞとか、これやったら元気出るぞとか、これやったら楽しいぞとか、これやったらパワー出るぜっていうのが一番やる気にさせるんじゃないでしょうかね。だから僕もそう、今日番組もね、やっぱり話せる内容、結構やっぱり自分が先生でやってきた歴史が多いので、結構英語の話と塾の話が多いんですけど、なんか聞いてて元気になるような話したいなと思ってて、だから聞いてて皆さんがなんかこう声聞いて元気になったり、なんかこう少しでもこうなんか刺激になるようなね話したいなと思って、思いを持ってやってるのは間違いないので、まさに熱血でやりたいなと思ってるんですけど、やっぱそういうのが伝わるとみんな元気になって、パワーも出るかなと、いいかなと思ってるんで、まあ、そこが一番気持ち持つことかなと思っていつもやってますね。はい。なので今日ねもうこの質問攻撃すごいありがたかったですけど、打ち合わせしたみたいな質問攻撃でね本当に喋りやすかったですけど、でも勉強もそうですよ、やっぱり私もそうなんですけどね、いろんなことをやりながら考えていくんですけど、まあ一番は気持ちを持っていろんなことを取り組んで、気持ちを持ってやるっていうのが一番大事なので、まあどういうことでもね、 気持ち入れてやるっていうのは本当にこれも大事なことだなと思ってますので、まあ、もし皆さん参考になればねいいかなと思ってますので、また参考にしてみてください。はい、番組もですね続いてますが、だいぶ盛り上がってきたところでですね、またゲストの方実はお呼びしておりまして、今回でね、あの本当はね金曜日の番組でも一回お越しいただいてるんですけれども、あの2度目の登場になるんですよね。今日はあのまた遠くからはるばる来ていただきました。はい、今日はですね、長いんですけど、学校法人日本航空学園、法人本部理事長補佐、日本航空高等学校通信世界での教頭先生であられます野村理恵先生にお越しいただきました。
はい、
ありがとうございます。
こんにちは、よろしくお願いします。
久々というか、あの僕の番組でも2週間、はい、3週間前ぐらいですかね。
あ、そうですねまだそのぐらいですかね
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
またお越しいただきまして、
はい、お呼びいただきまして、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょっとあの学校の紹介というかね、
はい、
ちょっと簡単に、あのせっかくなんで今日はあのスペシャル番組で、
はい、
初めて聞く方もいるかもしれませんので。
そうですね、はい、ありがとうございます。ちょっと気合入れてお願
いしたいと思いますが、
はい、私あの本日、日本航空学園、学校法人日本航空学園、日本航空高等学校通信制課程の教頭野村と申しますけれども、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、まずあの学園の紹介させていただきたいと思います。学園はですね、併設校を持っている学校になるんですけれども、まずは、山梨にございます日本航空高等学校全日制通信制、
はい、
うん
うんうん、
それから、石川県にございます、日本航空、石川、こちらは高等学校、そして日本航空、大学校、そして、北海道千歳にございます日本航空専門学校、以上の併設校を持つ学園となっております。
はい、たくさんね。
そうです、
ありますね学校がね、
はいはい、
今日は今日はどうして豊橋へ。
はい、ありがとうございます、はい、実はですね本日、豊橋市におかれまして、
はい、
通信制の、
ね、はい
はい、説明会がありまして、
はい、
そちらの方に今行ってまいりました。でまだ途中を抜け出してこちらに、はい、来させていただきましたけれども、
はいはい、
定時制通信制高校の、うん、説明会ということで、
はい、
もうすでに多くの方が、はい、相談に来られておりました。
あ、はい、そうなんですね、
はい、
わざわざありがとうございます。
いえいえ、とんでもございません。
でもあれですよね、その説明会で、
はい、
学校の航空高校の通信制課程の話がもう聞けるわけですよね。
はい、
保育の方ですね、場所はね。
そうですね、
はい、
今日はですね、うん、中澤先生の、うん、経営されております、
はい、
アニーですね、グローバル学院の
高等学院の方
ね、高等学院の方の、はい、サポート校、本校のサポート校をしていただいておりますので、はい、そちらの方のブースを一緒にお借りしまして、通信制の方の、説明をさせていただいております。
なるほど、サポート校って、はい、先生何ですか。
そうですね、ですね、通信制高校、本校は山梨県が本校になりますので、
はいはいはい、多いですもんね、
はい、ですが広域の通信制ですので、うん、全国どの、地区に住まわれておりましても、
はい、
本校広域制通信制ですので、うん、入学することができると、
はい、
ただし山梨県本校まで通うというのは非常に難しいですので、はい、うん、そこで各地のサポート校を利用しまして、
はい、
日常的に学習をサポートしていただく、
はいはいはい、
そんな場所になっておりますけれども、うん、本校のカリキュラムに沿って学習をサポートしていただいております。
あ、
はい、
なるほどですね。じゃあなかなかこう遠いしね、
はい、
通信課程でこう通ってても、
そうですね、
はい、なかなかこう学校にこう直接行くっていう機会、まあ、行けないことはないんですけど、
そうですね、
まあ、遠いので、はい、そういう時に、はい、まあ、地域地域で結構サポート校多いんですよね、
は
い、
そうですね、サポート校は非常に多くて、それこそいろんな 特色を持っている男がありますので、はい、あの中澤先生のところのように、うん、あのこう特徴のあるサボ男、うん、はい、っていうのもあの、香港の中ではやっぱりあの学習塾をメインに、
はいはいはい、
サポート校っていうのは多いんですけれども、
はいはいはいはい、
あの生徒さんが選んで、うん、あのこのサポート校であればあの週に何日か通えるなとか、うん、いう形で学習のサポートしていただいておりますので。
なるほどね、
はいはい、
あの通信ででもね本当にあの生産の用途とかね、
はい、
様子によって本当にあの通いやすい時間とか、
そうです、ね、
通い方も選べるし、
はい、
いろんな生徒さん見えますよね。
その通りです。
ですよね、
はい、
なんかこうこの通信制航空高校 特色っていうか、
はい、
こう一番こうここはすごいぞみたいなのありますか。
そうですね、はい、本校の通信制課程はですね、うん、今年21年目を迎えまして、はい、あのまあ、学園としましてもあの学園自体が88周年ということで、
なんかもう縁起がいいとしか思えない。
そうなんですよ、末広がりで、
あの、はい、
非常に長い歴史を持つ学園、また通信制課程になっておりますけれども、
うんうん、
その長い歴史の中で学園の、はい、あのなんていうんですかね、まあ、理念といいますか、うん、こういったものを生徒たちに伝えていくように、うん、やっておりまして、
はい、
そして、まあまあ、通信制課程を卒業した生徒たち、まあ、その出口といいますか、
はい、
そういったところも手厚くサポートできるように学園として、進学する生徒、または就職する生徒、うん、それぞれにおいて、
はい、
サポートを強化しておりますので、
うん、
まあ、もちろん航空業界または、うん、併設校の、まあ、日本航空大学校専門学校とやったところに進学を促したり、はいはいはい、またはその全く違う分野での活躍する子たちにサポートをするというようなことができていると思っております。
ですよね、
はい、
僕のところからの子も、まあ、大学、
はい、
まあ、高校率も含め大学行ってる子もいますし、
そうですね、
あとフライトアテンダントかな、
はいはい、
あの専門行ってから行ってる子もいますし、
あ、 す、ね、はい、
あの子はどこだったかな、アナだったかな、
そうです ね、 ね、
ですね、 ANA ですね、あと三菱重工のね、はい、愛知県の小牧刈谷の辺の工場かな、
うんうんうん、
にもそういう関係に航空系かな行ってる子も幅広いですね。
そうですね、本当に幅広く活躍していただいてますね。
うん、ですよね、はい、なのでかなりこう皆さんも通信制の出てからね、
はい、
どうなるっていうところで言うと、
そうですね、
なかなか今ちょっと航空業界大変そのイメージがありますが、
そうですね、まあこんな時代ことになるとは誰も予想してなかったかと思うんですけれども、
はい、
それでもやっぱり本学園の強みというのは、うん、その就職率がこのような状況下の中でも非常に高くですね、はい、現状でも大学校専門学校の生徒たち含めて就職率が非常に高いです、
うんうん、
ので、まあ、安心して通っていただける学校かなというふうには思っておりますので。
ですよね、
はい、
就職率はいいですね。
そうですね、はい、
でしかもまあ、航空高校でね航空関係かなと思いきや、まあ、でも通信制課程普通科ですから。
あ、そうなんですよ、はい、はい、通科でほとんどの生徒が普通科に在籍していただいておりますね。
でその後で専門性の持ったところに、はい、こう行けるというか、
そうですね、
そういうことですよね。
はい、そうです。
なんかもう至れり尽くせりですねなんか
そうですね、
私もだいぶもう教え子ももう古いので、
はい、
サポート校としてね、
はいはい、
うちの中でやらせてもらってなかなか古いのでだいぶこうもううちの中で定着してる。
そうですね、ありがとうございます。本当に長いお付き合いをさせていただいております
長いお付き合い、
はい、長いお付き合いは、
まあ、でも卒業生が出てくるとねやっぱり、はい、まあ、長くこううちもサポートしながら、
そうです、ね、
やっぱり続けていきたいなみたいな気持ちになってきますし、
はい、はい、ありがたいです。
でもやっぱりね、だいぶ通信制っていうのも、まあ、皆さんもだいぶ分かってきて、
はい、そうですね、
はい、
まあ、通信制を選ぶという時代に変わってきていると思っておりますので、うん、
はいはい、
全日制、通信制、定時制といろいろな学び方があるんだというふうに認識で、はい、していただけるとありがたいです。
ああ、はい、そうですよね、
はい、
だって今あれですよね、もう中学校出ていきなり高校からね、
はい、そうですね、非常にもうここのところは多くなってきておりまして、うん、それが最初からの選択肢となっている生徒さんが増えてきておりますね。
ですよね、
はい、
私も今年卒業3年生の子ももう 全部って言うとあれですけど、最初から通信制家庭の子もいますから、もうだいぶそういう選択肢もね、
そうですね、増えてきてますよね。まあ、本当にもうその生徒さんに何が合ってるのかっていうところで、この選択いただくような時代にも本当に変わっておりますので、はい。
でも一回はあの高校行ってほしいですよね、滑走路あるしね。
そうです。
滑走路のある高校なんです
よ。そうなんですよ。はい。あの、山梨の、
はい。
はい、あの、本校、またもう他の、あの、キャンパスもみんなそうなんですけれども、
はい、
あの、本当に特に山梨の本校におきましては、滑走路880メートルを超える。
8にこだわってる
んです。そうなんですよ。もう8、つながりで。
つながりですね。
そうなんですよ。もう、あの、一度来られたらもう皆さん驚く、滑走路のもう、真正面に今日も富士山が、ものすごく綺麗に、はい、あの、見えてまして、
僕も学生時代ずっと富士山毎日見てましたからね。
そうですね。はい。
なので、やっぱりあそこの雰囲気はね、
はい、
いいですよね。
最高です。
最高ですよね。
はい、最高です。
もう飛行機が飛んだりね、ヘリコプター飛んだりする航空祭ですからね。学園祭がちょっとね、すごいですよね。
は
い、
そうですね。あの、普通の高等学校ではちょっと体験できない感じだと思いますね。
ですよね。はい。はい、なので、皆さんね、日本航空高等学校、はい、通信制課程。
はい。
ちょっと野村先生にね、ちょっと会いに来ていただくに、はい、ちょっとホイップ今から戻りますから。
そうですね。
はい、ホイップ行っていただくとですね。
はい、そう
ですね。はい、この、喋ってた人が どの方か。
そうですね。はい。あの、急いで戻りますので。
急いで戻りますので、はい、ぜひね、来てください。はい、あの、はい、アニーグローバル高等学院はですね、はい、日本航空高等学校の通信制課程のサポート校をやらせてもらっているのと、あとあの、鹿島朝日さんというところのサポート校もちょっとやってるんですけれども、まあ古くは日本航空高等学校さんの方のサポートずっとしてもらってるんですけど、
はい、
多くの卒業生も出てますし、
はい、
まあ今日も説明会ちょうどホイップでやってますので、はい、野村先生、まあもううちというより野村先生に会いにですね、ホイップに今から行っていただけるといいなと思いましたので、
はい、お待ちしております。
ありがとうございます。今日は、はい、野村先生にお越しいただきました。はい、ありがとうございます。はい、番組もね、後半に入ってきました。アニーグローバルエデュケーションプレゼンツ、熱血伝える中澤先生、お届けしております。本当はね、毎週金曜日の夕方6時から、放送してる、熱血教えて中澤先生っていう番組があるんですけれども、毎週そこでね、いつも私のいろんな話させてもらってるんですけどね、今日は、日曜日、このど真ん中ですね、スペシャル番組で、お伝える中澤先生として番組進めてきましたが、もうね、ほんと時間早くて、後半になってくるんで、ちょっとどんどんメッセージもね、紹介していきたいと思います。メッセージいただいてます。ちくわ大王さんからですね、ラジオネームありがとうございます。中澤先生、おいっす。うん、いいっすね。おいっす。質問攻めされてたので、僕からも質問。ありがとうございます。一個ずつちょっと答えていきますね。中澤先生の座右の銘は、僕実はね、これね、一期一会なんですよね。一期一会って、例えば初めて会った時に、もう二度と会えない。まあ、簡単に言うとですよ。もう、この方とはもう二度と会えないかもしれない。まあ、それでも最高にこう、もてなしをしたい。こう、この人と会って、一番、なんていうかな、気持ちを持って、その瞬間を過ごしたいみたいな意味合いなんですけど、やっぱりいつ、例えばこう、なんか授業って当たり前に会えると思ってるけど、本当にいつ、こう、会えなくなるかもしれない。もしくは、いつこう、そこが終わりになるかもしれないみたいな気持ちで、常にもう全力で、常にその瞬間に思いを込めて教えたいっていうのが、僕の気持ちなので、なんかその、会った時に全力でやる。まあ、会った時にもうそこで全てをやるっていう気持ちで、普段動きたいなと思ってるんで、まあ、そんな気持ちが一番かなとは思ってます。はい。中澤先生の勝負飯は、勝負飯か。あー、飯ね。どうだろうな。ご飯を食べるのが、あんまりこう普段食べないというか、もう皆さんと同じ自分食べないんですよね。でもなんか、勝負飯じゃないんですけど、昔から好きなのがシーチキンです。なんで好きなんだろうと思うんですけど、ちなみに勝負飯とかすごい食べたくなる時がありますね。 だから僕に会った時にシチキンって言ってくれるとニコニコします。はい、あの小飯っていうかもう何か選べって言ったらそれ選んじゃうかもしれないぐらい嫌いじゃなくて好きですね本当に。あのだからあの何かの時にこれ食べるっていうところで言うと、でもあの基本的にあのご飯とかよりも僕は何かの時きっかけでどっか行くと必ずそばを食べることが多いですね。はい、あの出かけた時とかどっかあの旅先とか仕事行ってもなんかそこのそばを食べる習慣は結構あります。はい、部活の先生になるなら何部の先生。あのねこれね、僕あのちなみに小学校の時ちょっとバスケもちょっとあのや、まあ、習ってたっていうかバスケの小学校でねバスケやってたのもあるし、あの野球部もやってたし高校はテニスやってたし、大学はさっき言ったスピードスケート部なので、まあ何でもいいんですよね。だからあの部活の先生になりたかったですね。あのなってあの全国目指したいようなタイプですね。だからあの何部でもいけます。ちなみにあの文化系もいけます。はい、全部いけちゃおうかな。ちなみにあの中学校の時に僕詩吟クラブ入ってたんですよ。あの詩を吟じるってね、それもやれますね。ちなみにあの囲碁クラブとかもやってたんで囲碁もいけるかな。いろいろだから何でももしあのご用命あればあのお手伝いしますってあの強くしますんで言ってください。はい、あそうですね、最後豊橋の好きなところを100個お願いします。なるほど、あのねなんだろう、僕あの豊橋って私あの結構皆さん来ていただいててあの案内するんですよね。で必ず案内してあの今一番こう受けるのが市電なんですよね。あとねブラックサンダーが市電とブラックサンダーを見るとみんなが豊橋だなってこうなんかイメージするみたいですね。なんか好きなところというかそういう雰囲気が印象があるみたいですね。なので結構まあカレーうどんとかねあの今皆さんあるじゃないですか。だからなんかあの豊橋のイメージっていうとまあちくわ大王さんねちくわもあるかもしれないんですけど、なんか最近市電とかその辺を見ると結構感動される方が多いかなと思います。僕はね豊橋好きなんですよ。あのずっとこういたのであのまあ豊橋ねずっとここで始めてますし、あの今地域的には私のスクールも含めて豊橋、田原、豊川、岡崎、豊田、日進ですね。ちょっとあと展開しててちょっと山陰の島根県とか鳥取県の方に実はちょっと校舎あるんですけど、あと全国的にあの FC もやってるんでアニージュニアイングリッシュっていうちょっと FC とかクマニンオンラインレッスンっていうのもあって、今全国にあの生徒さんとか、まあ FC みたいな感じでね、見えるのでいろんな方とお付き合いするんですけど、ただ豊橋って結構新幹線で通り過ぎてしまう率結構高くてですね、あの知ってるけど通ったことあるっていう人が本当圧倒的に多いので、なんか中澤先生に会いに来るみたいな理由で来ていただくことが最近多いので、あの豊橋の先導一生懸命してますのでしようかなって思ってます。あの好きなとこばっかなんで、あと100個はねちょっとまたどっか変えておきますね。整理してまた お伝えしたいと思いますのでネタとしてちょっと取っておきますね。はい、ありがとうございます。宿屋大王さんありがとうございます。こんな答えでよかったでしょうか。はい、なんかねなんかいい話したいことがいっぱいこうあの皆さん聞いていただくとねあのお伝えできるかなと思うんですけど、あのさっきもちょっと言ってたんですけど、まあ一番今ねまあそのメールいただいた内容からすると一番やりたいのは実は英語教育かもしれませんね。あのやりたいというかあの使命感持ってるのはね、だからあの英語教育をねやっぱりこうずっとやってきて英語をまあ聞けるとか話せるっていうところで言うと、なんかそこをすごいしっかりやっていきたいなっていう気持ちがすごくまあずっとあるんですけどね。やっぱり英語スクールをやった時にネイティブの先生が当たり前にこう授業する環境っていうのがすごいこう豊橋に根付いてくれるといいなって思ってたし、やっぱり今もあのオンラインレッスンをね全国でやってるとまだまだやっぱりネイティブの先生が授業するっていうのは当たり前そうに見えるんだけど、案外今ネイティブの先生じゃない先生に教えてもらってることの方が多いんですね。あの別にね英語習うのはどの、ね、国の先生でもいいと思うんですけど、なんか結局あのせっかくなんでまあ母国語の先生に習ってもいいかなみたいなのはちょっと方針としては自分の中であるんですけどね。 だから結構今オンラインレッスンで、うちのスタイルもねアプリ使ってアプリでダウンロードすると先生とつながっちゃうっていうのをやってるんですね。だからそういうところは本当に愛知県どころじゃないですね、全国からそこのうちの先生、豊橋の先生とネイティブの先生たちとそこでオンラインレッスンしてたりとか、今塾に通ってない生徒さんもオンライン校っていうのがあって、結局オンラインで授業を受けてるんで、塾に来てる先生ばっかじゃなくて、なんていうのかな、オンラインだけなんで来たことないいるんですよね。だからそれこそスマホのアプリの中だけで会話してたりとか、だけどまあアニーの生徒さんみたいなね、そういう世界観になってきてるので、それがどんどんどんどん広がっていくと、もうなんだろうな、まあこういうコロナもあってね、オンラインがすごい良くなって主流になってきたからこそ、特にみんな抵抗なくそういうものも受け入れて、そして、ちゃんとやれるようになってきてる。みんなが操作性もね、最初はこうズームって何みたいな、スカイプでメッセージ送れるのとか、会話できるのみたいなのもあったんですけど、それもすごいみんな慣れてきてもらったんで、障壁がすごい下がって、ものすごいそういうことも拡充できるから、これからはですね、より英語教育の世界観をね、広げていきたいななんて思ってますので、ね、ちょっと夢を語っちゃいましたけど。はい。なので、まあ、さっきの質問もそうですけど、まあ、とにかくこの一瞬一瞬頑張って、いろんなことやっていきたいとは思ってますのでね、また皆さん、私の話を聞きながら刺激受けてもらうといいかななんて思います。ありがとうございます。
熱血伝える中澤先生。
はい、アニーグローバルエデュケーションプレゼンツ熱血伝える中澤先生、私中澤が今日はですね、お昼の1時から、あ、もうね3時まで、あっという間でね、ちょっともうちょっと放送したいなって思うぐらいのスピード感でどんどん時は過ぎていってしまうんですが、最後ですね、ゲストを大鳥お呼びしております。皆さんもよく知ってる方だと思いますが、今日はですね一緒に、毎週金曜日6時から熱血を教えて中澤先生で一緒に放送してくれてるのんちゃんこと土井のり子さんにお越しいただきました。
こんにちは。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
ゲストですよのんちゃん。
なんかいつもね先生の隣で、
はい、
喋っていたのが
正面ですからね。
正面ですからね。
不思議ですね。
不思議な感じですね。
はい。
こんな感じなんだ。
自己紹介とかしますか。
自己紹介はもう時間もねそんなにないので
皆さん知ってるからいいか、
ね、金曜日のココナッツフライで後半を担当しております。4時からね。
4時からね。
はい。
いつもはね本当6時から金曜日に2人で、はい、いろんな話してますよね。
そうですね。
ね。
この前だって結構英語のね。
そうそうそうですね。
日本語感覚で英語をね学ぼうとすると落とし穴があって、ね、結構そういう、
そう
ね、私が英語が全然できないので、
はいはいはい、
そういうところのこう学習方法の話とかね。
そうですね。
ね。
でもやっぱり番組もね皆さんこういろいろ情報だったりとか。うん、こういろんなね食べ物の話とかスイーツの話とかイベントの話も多いんだけど、うん、やっぱり番組こうヤシの実の中でもやっぱりもう教育ってやっぱり一番ちょっと僕が語りたいなと思ってて、まあちょっとせっかくなんでね、そういう話が多いですよね。
はい。
のんちゃんのその子育ての苦労も含めて。
そうです。学ぶと自分が学ぶとしたらの話もそうですし、うん、
はい、
親としてのね、うん、これから子供をこう伸ばしていきたいという考える親のそのこうするといいよみたいなね。
あ、そうですよね。
そういう話もこう教えていただいたり
とか。だから本当に聞いたことがねない方も、もしよかったら、ね、金曜日聞いていただくと、はい、普通のお母さんの悩み相談みたいになってますから。
そうそうそうそう。なんかもう大変なんですみたいなね。もううちなんかもこんな感じで今大変なんですみたいな風だと、なんかこういう感じでこう言い回しとか、うん、なんかこう考え方をこうすると、ね、子供の方も何を言っているのか理解ができて、うん、こういいんじゃないとかね。
子供さん今何歳と何歳でしたか。
上が5歳で、はい、下が2歳。
一番考える時ですね。
はい。
まあねこれからって思っちゃうもんね。
ねえ、
だからいっぱいありますよね。もう一日過ごすと本当にすごいいろんなこと起こりますよね。
起こります本当に。
ね、
まあ、面白いっていい言い方すれば面白いですし、マジかっていうね
ですよね。
本当になんかもう予想もつかないことをしてくれるので、大変ですよね。面白いけどね。
予想つかないから何って言えないね。
そうなんです。
何でも起こっちゃいますもんね。だからやっぱり楽しいです。楽しいというかその面白いっていうか、あのおかしいじゃなくてこうなんかやっぱり子供さんって深いね。
そうです。
うん、ただあの深いけどやっぱりまだねやっぱ形が決まってないというか子供ですからね。
はい。
だからやっぱり大人としての方向性は見せるけど子供はこう広がり感は半端な、子供さんの場合はね広がり感が半端ないので、例えば僕らもそうだけどやっぱり違うね、昔と今で本当にこう例えば携帯一つ取っても、うん、僕らの子供の時はないですから3歳の資格がならないですね。
ならないですね。自分だったら あの対象ではないですね。
そう、それがね、その子たちはもうあのデジタルネイティブって言うんですけど、うん、まあ、そういうものが最初からある世代と、うん、だってタッチして大きくした小さくしたりとか
考えられなか
った。偶然ぐらいですよ。
確かに確かに。
そんなの。
はい。
まあね、外行ったらね、泥遊びして泥なんか口の中入れちゃったりしてね、
はい、
水にはすぐに入りたがるし、
はい、
山は下りたがるし、
はい、
もうそんなんですからね、
飛び降りたり
怪我したり、崖があれば登るし、
はい、
なんかね、土があれば掘るし、何やってるか分かんないような子供時代と違いますね。
だいぶね、そこを残しつつもあるんですよね。特に男の子、下が男なんですけど、うん、男の子はやっぱり今先生が言われてるようなことを一通り外に出るとやるはやるんですよ。
まあまあまあね。でもやっぱりそういう、こう経験則としてのね、うん、幅感はもうやっぱり今の子供たちはすごい持ってるから、
はい、
もう行かなくてもね、だって海外の様子も分かってるわけです。
そうですね。
全然違いますよね。うん、お母さんもそれ忙しくなるわけですよ。
はい、ね。まだ小さいうちなんで、うん、小さいうちからってなんかちょっとこういろいろ学ばせたいとか、
はい、
特にまあ英語なんでね、英語の話をするとなんか英語耳とか英語のを育てるみたいなことよく
聞くと ね
聞くと、小さいうちからなんかこう英語を聞かせたいとか触れ合わせたいとか、
うん、
はやっぱり思います
ね。ですよね。
はい。
そんな話をね毎週こう、うん、まあゲストさんもね結構来る見えるんですけど、はい、まあのんちゃんとですね、うん、まあ結構塾とか、まあ英語スクールのことにか、まあ関係もあるんですけど、子育てに絡んだ話で、いろんな悩みがあったりのを聞いたりとか、話したりとか、まあいろんなことを言う、こう勉強しながら進めてる番組ですかね。
はい。
どうでしょうか、金曜日の番組は。
そうですね。
いつもなんかね、
うん、
考えてますね。いろいろこう出てくる番組ですね。
だってもう、ほぼ打ち合わせなしで毎週やってますからね。本当に QC と進行表も合ってないようなものですもんね。
合ってないようなもの。
本当に合ってないようなもので、ただ始まりが6時で、
はい、
終わりがまあ45分ぐらいっていう中で、いろいろね、先生と。
そうそう、だからやっぱり質問、打ち合わせしてるとやっぱりね、
はい、
なかなかその時でその気分で終わっちゃうとこも多いから、うん、やっぱりこう、生の声って言うと変だけど、
はい、
本当に子育てママの代表みたいな感じで、
はい、
いろいろやっていただけてるんで、そこら辺はね聞いててもらっても面白いかもしれませんね。
そうですね。そう思っていただけると
嬉しいなと
思うんですけど、
じゃあちょっともうね時間なんで ね、あっという間で、
あっという間でしたね。
金曜日の番組ちょっと今後ね
続
けずにたって、ちょっとのんちゃん的な抱負じゃないけど、
抱負、
はい、どういう番組を一緒にやるかを。
そうですね、はい、まあ引き続き、
うん、
親目線で同じような小さなお子さんをね、
うん、
お家のお母さんにもこれからこういう風に、はい、していけばなんかいいのかっていうようなところと、うん、あとやっぱり英語が苦手な大人代表として、
はい、
でも英語を学びたい、
はい、
できるようになりたいっていう側のその勉強方法とか、
うん、
そういうのはやっぱり2本立てでこれからも先生に学んでいけたらなと。
ありがとうございます。
思いますので、
じゃあちょっとその辺を意識して放送していきましょうかね。
はい、
はい、今日はスペシャル番組なんですが、毎週金曜午後6時から、放送してます熱血教えて中澤先生。私中澤とのんちゃんこと土井のり子さんでお送りしてますので、ぜひまた聞いてみてやってください。
よろしくお願いします。
はい、今日はですねゲストでのんちゃん来ていただきました。ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
熱血伝える中澤先生。
早いもんでね、番組ももうあっという間に2時間経ってしまいました。どうでしょうかね、今日の放送ね。なんか普段なかなかお話しできないこともいろいろ話せたかななんて思ってますし、結構こういうね、コミュニティでいろんな、まあラジオなので私が喋ってる声がいろんな方に届くとは思うんですね。なのでなんかこう一つきっかけとしてもその中の一言とかなんかそのフレーズとかなんか少しでも皆さんが元気になれる、まあ皆さんがこれから生かしていけるようなものをね常に発信したいななんて思いながら今日も番組やってるんですけど、なんていうんですかね、一番ね私まあせっかくこういう機会なんでね、いつも目標にしてること、いつもどういうふうにこう歩んでるかっていうのをね珍しく話してから話してエンディングにしたいなと思ってるんですけど、結構ね、まあ、いろんな考え方あると思うんですけど、僕ね結構成功、まあ、要するに思えば道になる派なんですね。だから例えばなんかしたいなとかなんかやりたいなと思ったら、まあ、そういうふうにまず考えてそれを強く思うように考えてるんですね。だから例えば、よくね、まあ、もし参考になればですけど塾でも言うんですけど、上げたい成績上げたいなっていう人は上げたいだけなんですよね。でよく言うのが、じゃあその自分が目標順位何番なのって聞くと、なんか目標順位何番って言われた時に、じゃあそれ取れる勉強してるのって言うと、塾大体来てることしてないって言うんですよね。で、なんでしてないのって聞くと、って言うんだけど、だって目標順位があって、その順位取りたいのに、その順位の子たちと同じような勉強してるのって聞いたら、してないって答える子多いんですよ。これ、ちょっとおかしくない？やっぱり、順位、その順位目指すんだったら、例えば、それと同じようなことしなかったら上がんないんじゃないって言ったら、あ、そうか。じゃあそういう子たちがどういう勉強してるか想像してやってごらんってよく言うんですけど、だから、やっぱり思った時にその道を作るんだったらどうやって道を作るか、その到達点をちゃんと意識するっていうのがね、やっぱり大事かなってそういう話からも思うし、例えば英語話せるようになりたいっていうのもそうですよね。なりたいではなれないんですよね。なるし、話せた方がどういうことしてるか、どういうふうに勉強してるか、でそういうのを考えると、その人たちがやってるような方をやると結構こう身になってくる。だから思うっていうのはすごく大事で、思ってどういうふうにそれを、まあ意識して頭の中でこうできる形でイメージできるか、イメージできれば多分あと実行するだけなので、そういうのをね実は常に子供さんたちとか皆さんに、私いろんな機会でね、社員研修とか、実はこう結構まあセミナーだったりとか、まあ授業以外も皆さんの前でお話しさせていただく機会多いんですよね。なのでいろんな場面の中でそれをお伝えしていて、だからまあ僕もねこの番組もね、こう今日一人で喋ってるじゃないですか。一人で喋りたいなって多分思ってたと思うんですよ。本当に喋りたいなと思ってるから口に出て、なんか一人でこういう時間を好きにこう喋って中澤はというのを知ってもらいたいなみたいなのもあって、まあこう喋らせてもらってると。だから結構ねこういう機会もちゃんと思ってるから実現するんだなって自分でも思ってますし、今まで結構ね無理なことは無理ですよ。まあね、できないことはできないんですけど、まあ多分想像できてやりたいことってできることが多いので、できるけどやれてないとか、できるけどやってないとか、本当はやらなきゃいけないけどできてないことも多分やれるイメージ持ってやろうと思ったら多分皆さんできます。で僕はそれをいつも実行してますので、願えば必ず道になるってねよく言うんですけど、道を作れば願いまで続くんで、道を通っていく道さえイメージできれば皆さんの願い望みも叶うかなって思うしね。だからまあ来年もね、本当はねハロウィン祭りもやって、もうみんなで集まって元気よく、まあ僕の一人喋るのもね僕は僕で好きなんですけど、まあみんなと一緒にこうやりたいなって思いもありますのでね、来年はまたみんなでね会いたいなと思ってますし、まあ毎週金曜ね今番組やってますので、そういうところの中でも皆さんと一緒にね、いろんなことを話しながら伝えながら 行きたいななんて思いますので、またよろしくお願いします。なんかね、本当にあっという間の2時間、早いですね、自分的にはですよとってもゲストの方もいっぱい来てくれて本当にありがとうございました。もう聞いていただいている方もね、初の中澤先生ソロということで、どうだったか、また感想でもねいただけると嬉しいななんて思います。であったかい、みんなね、今日のね本当に率直な印象はね、もっと時間が欲しいですねやっぱり自分思い出すのやっぱり授業をやってるから一人喋り好きなんだなって思いました改めて思い直しましたので、これからもねいろいろ皆さんと情報も共有しながら楽しくやっていきたいと思いますのでね、また聞いていただけると嬉しいなんて思っておりますので、よろしくお願いいたします。本日のね、中澤塾英語スクールアニグローバルエデュケーションプレゼンツ熱血スタイル中澤先生、本当に午後1時からね3時まで2時間お付き合い本当にありがとうございました。 Thank you so much for today。 毎週金曜午後6時に先ほどね出演してくれたのんちゃんと、土井のりこさんとですね、熱血教えて中澤先生をいつもお届けしてますので、これからも聞いていただけると嬉しいななんて思います。よろしくお願いいたします。はい、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。 See you, take care, bye bye!